なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松たけしです。
上田バヨです。
この番組はお互いの気になる部分鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究を手伝ってもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで人間病院だいぶねお休みして、
そうですか、
3週間ぐらい空いたんじゃないですかね。しかもですね、その3週間前に更新した回もですね、なんとこれは本当に初ですね、診断結果出ずということで。
あ、そうでしたか。
そうです、はい。でまあ後日またこう再診察っていうんですかね、はい、ちょっとやったんですけれど、もう診断結果出ないと、はい、ちょっとわかんないということで、
未知
の本当に初めてじゃないですかね。ちょっとね、馬年男さん申し訳ないんですが、馬年男さん申し訳ないんですが、ちょっとまあ人間病院的なね、病院他にないのでね、セカンドオピニオン的な部分も難しいですけれど。
あれ、そんなハスキーボイスだったっけ。
いや声も変なんですか。
声変ですね。
声も変なんだ。
なんかハスキーボイスでしたっけ、そんな。
いやー、わかんないですね、もう、もうとにかく余裕がないんで。
余裕がないんで、
はい。
どうした。
いやいや、まあまあ、とにかくね、人間病院、まあまあ、いや、とにかく説明はしないとと思いまして、まあ、馬年男さんのはちょっと、まあ、病名が特定ならずということで。
いずれね。
いずれね、いずれまた医学が進歩したときに、はい。ちゃんと特定したいなと思うんですが、私の方も特定できてなくてですね、私自身の病気も、まあ、首痛いはですね、
はいはい、
まあ、首痛いですね、まあ、首痛いだけです。
首
っていうか、まあ、肩ですね。肩、うん、肩やけど、首肩痛いっつってて、人間病院録音してたら、最後それが腰痛になって腰で、この前入院しちゃいましたから、
はいはい、
どこに行くか分かんないんですよ、この肩の痛みがね、それが怖いんですよ。もう本当にこの肩痛いだけでね、全てを完結してくる。いや、嫌ですよ、めちゃくちゃストレスですけれど、まだいいんですけれどね、もう本当に動けなくなるのは嫌なんですよ、ね。まあ最悪ね、肩と首はまあストレスですけれど、ストレスですけどまだ動けるんでね、移動ができるんで、けど腰ばっかりはね、もうこれ移動できないの、移動できないというかもう立てないので、
そうだよね。
ちょっとね、悪化させたくなくて、まあ、いろんな投げなしのお金を使っていろんな診断を受けたんですけれど、どうもでね、でもう絶対的信頼を寄せてたロキソニンさんも効かなくなってきてですね、
やばいじゃん。
まあ、しまいにはもう自分の喉がハスキーボイスに声変わりしてることすら気づかないと、はい、とにかくちょっとね、3日前ぐらいかな、だいぶ余裕なくなってるんで、
ほう、
ちょっとそこら辺も踏まえてですね、
もうさまざまなものが圧迫されてるね。
さまざまな、もうとにかく喋り終えたいという。いやだから、まあちゃんと直してから録音すればいいんですけれど、いや
ちゃんと直してから録音した方がいいよ。
まあまあまあ、いやいやいや、だったらそうじゃねえか、お前なんでなぞったんだよ
マジで。
いやいや、まあまあまあ、けどせっかくねこうやって喋り出したので、ちょっといけそうな、いやいや、まあいや、それは僕の中でね奮い立たせたので、やっぱり 僕も患者ですけど、リスナーという患者も待ってますから、ちょっとまあ、ある意味ぴったりなお便りなんですよ。そういうことです。そういうことです。満身創痍の僕にぴったりなお便りなので読むことにします。はい。いいですか。
はい。
人間病院様、あて、いつも配信楽しく聞かせてもらっています。以前、お二人に崖から突き落とされた万華鏡です。その説はどうも。そして、ごめんね。これは病原菌が原因じゃないかと思いメールさせてもらいました。いつも新しい配信を楽しみにしているのですが、まず1回目は普通の速度で聞きます。次は2倍速で拝聴します。2倍速になるとまたお二人の掛け合いがとても面白く感じます。2倍速の次はもちろん 0.75 倍速で聞き直します。速度が遅いのもまた味があっていいもんです。こんな聞き方をするのは病気でしょうか？診断よろしくお願いします。サイン付きステッカーまたはマグネット希望です。バイバイよーっていうことでね。
はいはいはい。
ラジオみたいですね、うん。そんなもんないですけれど、はい。ステッカーもマグネットもないですが、まあまあ。万華鏡さんね、いつもずっとこの番組を聞いてくださっていてですね。
ええ。
まあ、この前も話しましたけれど、まあ、半年前ぐらいになるんですかね、もう。はい。まあ、直接お会いして。
あ、半年前だっけ？
まあ、それぐらいになるんじゃないですか。
もっと前な気がする。
あ、そうですか。まあ、とにかく、すごく熱のこもったですね。こう、人間病院を長く聞いてるだけあってですね、人間病院というこの番組に対しての熱量みたいのもすごく感じましてね、はい、それはやっぱりね、こうやって配信してる人間からすると、まあこれはもう配信冥利に尽きると、はい、これはもう間違いないわけですが、こうやってね、今お便りにもあったように何回も聞いてくれて出るらしいんですよね。まあその毎回かわからないですけれど、まあ考えようによっちゃね、一回聞いただけでようわからんっていう考え方もありますけれど、まあしかもちょっと2倍速にしてみたり、はい、ちょっと 0.75 倍速で遅くしてみたりとかね、さまざまな方法で聞いてくれてるらしいですよ。けどまあこれはちょっとなんか嬉しいですけれど、ひょっとしたら病気なんじゃないかなという心配も万華鏡さんはしているということですね。
なるほど。
はいはいはい。まあまあまあ可能性はあるでしょうね。
可能性はありますね。聞き方が定まってないといえば定まってないですし、
まあ
定まってるといえば定まってますし、
まあ、結構ねこの倍速にしたりとかね、まあ、僕は基本的にその倍速にして聞いたり見たりする人の気持ちがどちらかというとわからないタイプですね。
倍速にはメリットがあって
はいはい、はい、
密度が濃くなるんですよ。隙間がなくなるんで。
ああ、なるほどね。
だから、まとまりが良くなるというか。なんか、よくは聞こえるんですよね。
僕はそう思わないですけどね。
そう思って？
いや、なんで？
そういうものだから、密度が濃くなる。
いやいやいや、そういうもんで、いやいやいや、2倍速にも人それぞれ捉え方があるでしょ。
それが、いい悪いは別だから。
で、いい悪い別というか、その密度というものの捉え方かもしれないですけれど。僕、昔からよく粒が揃うから。いや、けど全然意味合いが変わってきちゃった
りする。音楽とかでもそうだからね。
いや、けど意味が変わってきちゃうじゃないですか。それって密度っていう問題じゃないじゃないですか。
密度の話をしています。
いやいやいや。
まず密度の話をしているんです。
ああ、それはだって時間的な意味でしょ？
時間じゃないです。密度です。
いやいや、なんで譲らなくてもいいけど、譲らなくてもいいけど、別に相手の意見も聞くべきじゃないの？
いや、今は密度の話をしています。
いやいや、だから、いや、だから2倍速にすると密度が上がるっつってるんでしょ？
密度が濃くなるんです。
上がる。密度が濃くなるっつってるわけでしょ？音楽でも何でもね。
そうです。
で、僕は、いや、僕はそう思わないっつったんですよ。
で、そういうもんだからそう思って。
いや、そういうもんって何？おう。なんで決まってんの？なんか2倍速の定義。いや、どうしたおい。おう。いいですけどね。じゃあ、密度が変わるんですね。
密度は変わりますよ。
いやいや。で、密度が変わるので、はい。いやいや、ちょ、喋りづらいじゃん、やっぱり。なんで。
すみません、タバコ吸っています。
ああ、そうなんですか。思ってとかやめて。おう、思ってとか。
あ、ちょっと、いや、それは。チョイス間違えました。
はい。お互いの意見を言うのが、ポッドキャストですから。
まあまあ、密度が濃くなると思います、僕は。
なるほどね。はいはいはい。僕は、まあ、例えばですけれど、まあ、ドラマとかでもね、うん、まあ、なんかその、映画とかでも2倍速で見たりとかする人いますけれど。
密度って内容のことじゃないよ。テンポとかね。
いや、テンポとかですよ。うん、だから、まあ、どっちかというと時間的な、要因が多いですよね、密度っていう。この場合において言うと。
うんうん。
まあ、情報量がギュッとするってことですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。いや、だから、その情報量っていうのは、その、間の中にも入ってたりするので。
あ、だからそういうのは、また別のことですよ。
それは別のことなのね。
別ですよ。
ああ、うん、僕、よくこの番組でも言うんですけれど、うん、漫画至上主義なんですよ、結構、うん。漫画ね。漫画で読んだものをアニメで見るのがどうもちっちゃい時は苦手で、
うん、
ま、ドラゴンボールは見てましたけれど、
うん、
最初からアニメだったらまだいいんですよ。
うん、
その、もともと漫画で読んでたものをもう一回アニメで見るっていうのがどうもできなくて、
うん、
それって僕の中である種倍速的な発想なんですよ。
そうなんだ。
はい。アニメって、まあ、アニメによるかもしれないですけれど、
うん、
テンポが遅いんですよ。
うん、
別に僕早く読みたいわけじゃないんですけれど、
うん、
漫画って、まあ、小説とかもそうですけれど、うん、自分の、調整できるじゃないですか。
そうですね。
まあ、速読とか。まあ、漫画でもパラパラって読んだり、まあ、ある種これは2倍速だったりするわけじゃないですか。
うん。
そういう場合の密度っていうのはわかるんですよ。
うん。
けど、なんていうんですかね、こう、受動的な音楽とか動画って、
うん。
僕はなんていうんでしょうね、その、間とかテンポとかがだいぶメッセージ性があるので、
うん、
なんかその、なんて言うんでしょうね。僕はあんまりそういうことはしないっていう話がしたかったんですよね。
うんうんうん、
2倍速にしたりっていうね。うんうん、だからまあ、上田君が言ってたみたいに、まあ、2倍速で聞いたりするとギュッとはしますよね。
うん、
うん、けどなんか僕の声とか2倍速で聞いたことありますけれど、
うん、
もうほぼ別人が喋ってることみたいになりますけどね。
うんうんうん。
なんか、すごくせっかくこんなにゆっくり喋るおっとりした男の子に生まれてきたのに、
うん、
2倍速にすると、あれですね、嫌なやつになりますね。
ああ、そういうことね。
あんで、言ってることも大概ですからね。よく聞けば、この番組。
うんうん、
いやだからまあ、変な話、こう、マイルドになってる部分が、粒立っちゃうみたいな部分はありますね。まあまあ、それはまあ、密度が濃くなるとも捉えれますよね。
そうですね。
なるほど。密度が濃くなると。うん、ああ。な、聞き方が定まってないっていうことですね。
定まって。てないのかな。
うーん。
まあでも冒頭に言ったね。
はいはいはい。
何言っとるかようわからんっていうので、
速度を変えて
聞いてみることによって、
って分かったりとかね。
分かろうとしてくれてるかもしれないですし。あ、
まあまあまあ、けどそういう、なんか聞き直すみたいなのは嬉しいですけどね。
あ、それは嬉しいですよ。
まあ、うん、やっぱ嬉しいですね。やっぱ僕も好きな漫画とか作品とかね、なんか一回読んでもなんかよく分かんないけど、なんか面白かったからっていうものに関しては、うん、もう一回読み直して、ああ、そういうことか。まあ、なるべく僕は一回で分かる作品の方が好きですけど。
そうですね。だから、なんていうのかな。一回の説明で分かってみたいなとこあるじゃん。
いやいや、まあまあ。まあまあまあまあまあ。うん、まあ、それはもし、これ会話だったらね、ポッドキャストなので別にいいですけどね。まあ、それはあるかもしれないですね。うん、うん、まあだからまあけどそういう意味で、万華鏡さんはこの番組でね、僕らが喋ってることとかを、まあ本当長年ね、なんとか、まあ言ったらもうなんとか理解しようと、うん。何回も聞いたり、ね、時には早くしてみたり遅くしてみたり しながら、僕らが言ってることをなんとか理解しようとしてるんですよ。でこれは本当に、まあ冒頭にも言いましたけど、嬉しいことで、はい。けどね、僕はね、ちょっとこれはこれで危険なんじゃないかなってちょっと思っていて。ほう。まあ最近自分がこういう状態じゃないですか。
はい。
で、まあ、2、3日前が僕ちょっとピークだったみたいな話したじゃないですか。
はい。
まあ人生の中でたまーにあるんですけれど、もうなんか、全部無理だなって思う瞬間があるんですよ。まあ、かっこそのコンビニのバイト以外ですけどね。まあ、コンビニのバイトはオートマティックにできる人間なので、それ以外ちょっと俺もう無理かなっていう時が、まあ、人生の中で1回、2、3回あるんですよ。で今回はまあちょっとその自分の中で立て直すのも上手くなってきてるので、2日3日でなんとか立て直しましたけれど、ちょっともう無理と、無理っていうか何だろうな、心が折れるというか、
やっぱり、
はい、
何回も聞き返したり速度を早めたり遅めたりしないとやっぱ分からない話ですよね。
まあまあまあ今の僕の話もね、はい、まあまあ具体例をまだ言ってないんでね、あれです、今の前説です、前説っていうかあれですから前置きですから、はい、まあその番組を発信してる僕が言うのも良くない話ですけれど、僕はね、あんまりね、あんまり真剣に聞きすぎない方がいいと思うんですよ。
お
う。いや、もちろんその回によりますけれどね。なんかね、僕が、なんかその最近ハマってるループっていうのが、なんて言うんでしょうね。まあ、全然ね、今のところ僕のシナリオ通りに行ってないですけれど、とにかく、この世の本質っていう言葉を使うとちょっとまたニュアンスが違うんですけれど、まあ、差が、人間の差が、本性、なんて言うんでしょうね。まあ、悠々白書で言うと、なんか黒の章みたいなやつね。悠々白書みんな知ってますかね。
まあ知ってる人も残ってるんじゃないですか。
まあ残ってるレベル。じゃあまあもうちょっと分かりやすく、まあちょっと悠々白書を説明すると、まあその主人公、あ、主人公じゃないか、脇役の人なんですけれど、その潜水っていうキャラクターがいるんですけれど、ついに僕、潜水のことを主人公と呼び始めましたけれど、一番好きなキャラクターなんでね。潜水は、その人間のすごい汚い部分ばっかを集めたビデオを見て、人間が嫌いになって妖怪になっ ちゃった人なんですよ、
うん、
そういう人なんですね、
うん、
でまあ逆に人間を滅ぼそうみたいな、
うん
うん、だから僕はこれある意味ですよ、
うん、
ある意味ですけど僕はその人間の嫌なところを全部集めたみたいなポッドキャストみたいなとこも僕はあると思うんですよ、
うん、
ある意味ですからね、
うん、
別に僕らが人間の嫌なところを集めた二人とは言ってないですけれど、
うん、
ちょっとそういうとこもなきにしもあらずだと思いませんか。
そうですね。
っていうかその最悪別に僕らが嫌な人ってわけじゃなくて、
うん、
人間の嫌なとこの部分も触れたり、
うん、
表現したりすることもあるってことなんですよね。
うん、
だからこれをやっぱりもう何回ぐらいやってるんでしょうね。もう300回以上やってるんじゃないですかこれを、
うん、
でこれを万華鏡さんは、まあ、単純にですよ、全部聞いてたとして300回聞いてるわけですよ、
うん、
で早いパターンとゆっくりのパターンで聞いてた場合3回聞いてたとするじゃないですか、
うん、
もう1000回ぐらい聞いてるわけですよこの番組、
うん、
僕頭いつかおかしくなるんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっと心配ですね。
そうっすか。
僕はちょっと別に人間病院を聞いてて思ったわけじゃないんですけれど、
うん、
やっぱりちょっと今回その腰のヘルニアから始まりですね、
うん、
まあ、そこの痛みが首に上がりですね、
うん、
まあ、人間的にちょっともう弱まってるんですよ、
うん、
で一緒にねポッドキャストもやらせてもらってる接骨院の友達にも、
うん、
まあ、車に例えられてね、車も人間も壊れると、
うん、
いつまでも新車ではないと、
うん、
だうまく付き合っていかないといけないっていう話で、ああもうそういう体が壊れてるということも受け止めていかないといけないんだなというふうに思ってるわけですよ、うん、でそんなことをなんかこうぐるぐるぐるぐる考えながらだんだん弱まってる自分がいるんですよね、
うん、
でそんな時にね、なんかその要するに僕まあここからねスローで聞いてほしいですけれど 0.75 倍速で聞いてほしいですけれど、
うん、
なんて言うんでしょうねあのベースもうその平等みたいな考えになっちゃったんですよ、
うん、
もうすべてのことが等しくっていうそのヘルニアになりすぎて、まあもともとそういう毛はあったんですけれど、もうほんと平等主義になっちゃったんですよ、
うん、
まあ平等主義っていう言葉があるかわからないですけれど、
うん、
まあそうですね、もっと違う言い方をすれば全部のことが等価値ってことですね、
はい、
はいはいはい、全部のことが等価値なんじゃないかと、上も下もないと、
うん、
全部が等価値であるっていうふうに思ってきちゃったんですよ、
うん、
だんだん弱っていくから、
うん、
だからタイムライン的に言うと、3日前にちょっともう心折れたんですけれど、
うん、
まあ、その 3,4 日前ぐらいかな、
うん、
2日前ぐらいかな、まあ、どういう生活だったか忘れましたけれど、
うん、
なんかねその日テレビ見てたんですよ家で、
うん、
したらねスノーマンってわかります？
うん、
もう今ねもう日本でもう嵐なきな嵐は解散してないですけれど、まあ、このデリケートなんでね、
うん、
まあ、嵐が活動休止中なので、
うん、は
い、まあ、今やナンバーワンアイドルといっても過言ではないですよ、はい、うん、スノーマンのバラエティ番組やってたんですよ、
うん、
でなんとなくテレビついてたから見ててで、そこに K-POP の、ケプラーっていうね、
うん、
すごい今、こう、来てる アイドルグループが、まあ、その、カラーの後輩ですよ。うん、まあ言ったらね。まあ、トゥワイスよりも後ですよ。はい、ケプラーが出てたんですよ。ゲストで。うん、で、こうダンス対決みたいなのしてて、うん。むちゃくちゃ楽しそうに番組やってるんですよ。
うん、
めちゃくちゃもう楽しそう。もうなんかこのまま飲み会行くんじゃないかぐらい、もうなんか、
うん、
楽しそうにやってて。うん、なんか、昔だったらもうちょっとチって思ってたと思うんですよ。
うんうん、
そのスノーマンとケプラーが楽しそうにテレビの中でワイワイやってるやつを。
うん、
なんかどっかでそのチとかね、ケって思う、なんかその嫉妬じゃないですけれど、うん。いや別にないですけれど、まあけど多少はやっぱりある嫉妬みたいな部分が出たりとかそういうのってあるじゃないですか、
ええ、
もうけどね、首痛すぎてね、
うん、
もう本当にただただいいなって思っただけだったんですよ、
うん、
スノーマンとケプラーが楽しそうにしてるの、
うんうん、
もう純粋に別に妬みでもないんです、もういいなっていう、なんか、わかんないですけど。
うん、
もう、トーカチのいいなですよ、
うん。
自分の人生は卑下してないですよ。
うん、
スノーマンに比べて俺の人生はとか。うん、なんとなくニュアンス伝わります？
ああ、はいはい。うん、
0.75倍速で聞いてわかってくれればいいんですけれど、うん、その、なんて言うんでしょうね。この、卑屈な意味でもなく、妬むわけでもなく、いいなって思ったんですよ。うん。だから、まあ、羨ましいとか、だからその、羨ましいっていう感情って、その、自分より何かを持っていることに対しての感情だと思うじゃないですか。
うん。
これね、高価値でもいけるんだなと思って、うん、同じラインでもいけるんだなと思って、
うん、
羨ましいなって思ったんですよ、
うん、
けど僕はその時何か違和感というか危険を感じたんですよね、
うん、
いやこれ嫉妬がちょっとでも起きないこの羨ましいは危ないぞって思って、
うん、
でその後ね、その後何してたっけな、接骨院の杉くんと録音してたんだっけな、
うん、
まあなんか陰謀論みたいな話してたんですよ、
うん、
で喋り相手の杉くんは陰謀論はあんまり見るのは好きだけど、あんまりそういうのを真剣に話すのはあんまり好きじゃないみたいな話をしてて、
うんうん、
でなんか僕もまあ陰謀論別にそんな信じてる人間じゃないですけれど、うん、まあ最近興味があるんでね、
うん、
まあ陰謀論とかハマる人の気持ちもわかるわみたいなスタンスで喋ってたんですよ、
うん、
したら思った以上に杉君がなんか陰謀論擁護してる僕がなんか嫌だったみたいで、
うんうん、
なんかちょっともう本当に嫌だわみたいになっちゃったんで、
うん、
ちょっとなんか喋りづらくなっちゃって、
うん、
まあまあまあうやむやに終わっちゃったみたいなところがあったりとかして、
うん
うん、でまあ首はずっと痛いわけですよ、うん、けどやっぱりそのなんて言うんでしょうね、首が痛いということも、
うん、
受け入れなくちゃと、うん
うん、
なんか思ったんですよね、まあ、強く生きなきゃみたいな、
うん、
なんかとにかくなんか全部をなんか無理なくです、 本当に無理なくなんですよ、
う
ん、なんかよし思い込もう乗り越えようじゃなく、すべてがこの首痛いことですら遠価値のように、なんとなく受け入れてたら、途中でそのままバイト行ったのかな、でバイト行って、最近ちょっと首痛いから食べるもんとかも気をつけてたんですけど、すっごいお腹減ってたんで、唐揚げ弁当食べたんですよ、で働いてたんですよ、ごめんなさいね、ちょっと話長くなっちゃってね、で休憩中にこうガリガリガリクソンと東野の動画面白いですよって教えてくれたから、休憩中にガリガリガリクソンっていう芸人が今デイトレーダーで億稼いでるっていう動画見て、で東野が最後にオチみたいな感じでね、面白、非常に面白おかしく一文なしになりますようにっつって終わったんですよ、でアハハハなんつって、あ面白かったですなんつとか話してたら気づいてたら僕バイト中にゲボ吐いたんですよ、でその前にもう今話し方完全に間違えましたけれど、その前に僕万華鏡さんに、そのあ次万華鏡さんのお便り読むなと思ってたんで、万華鏡さんとちょっと LINE でやり取りしてたんですよ、あの半年前にね、直接会った時交換してたんで、その万華鏡さんがその僕がちょっとこう投げかけたのかな、まあ、とにかく最近いろんなことを本当はもっと積極的にやっていきたいんですけれど、まあちょっとポッドキャスト更新するだけで精一杯ですみたいなことを言ったら、それはもうだいぶ前のやり取りなんですけれど、いやポッドキャストがあれば十分じゃないですかみたいなことを万華鏡さんが言ってくれて、でそれが僕の中ではまあもどかしくもありありがたくもあって、ありがとうございますみたいな会話があったんですよ、でそっからもう僕はなんかいろいろね、なんかこう前に進もうと思っていろいろ自分なりにチャレンジしてきたんですけれど、まあ、やっぱり今はちょっとポッドキャスト更新するのがギリギリだな、まあ、それで精一杯だなって思ってた時に、あけどそういえば万華鏡さんだいぶ前にポッドキャストがあるからいいじゃないですかって言ってくれてたなと思って、ああそうやって思ってくれてる人もいるんだったら、それで僕もなんとか納得して、それでとりあえず今やれること一生懸命やろうなんつって、でなんとなく万華鏡さんにそのお礼が言いたくて、まあちょっと本当最近更新できてないんですけれど、あのお便り次回、読ませていただきたいと思ってるので、まあ万華鏡さんのポッドキャストがあればいいというね、その言葉にちょっと励まされましたみたいなね、なんかちょっとそういうことを LINE で送ったんですよ、万華鏡さんに。したら気づいたらゲボ吐いてたんですよ、気づいたらゲボ吐いてました。たらもうなんか全部嫌になって、もう俺には無理だって思って、もう俺には何もできないと思って、コンビニのバイト以外、もう何が原因か分かんないと、辛いのが、いや別にそんな辛いわけじゃないんですけれど、とにかくなんて言うんでしょうね、辛いんですよ、首も痛いし、っていうか首が痛いのが辛いんですよ、で今ようやくもうその 体が衰えているということも全部受け止めたんですよ、
うん、
受け止めたんですけれど気づいたらゲロ吐いてたんですよ、
うん、
でまあその後また休憩終わって残り2時間バイトして帰ったんですけれど、
うんうんうん、
これ僕ちょうどマンゲーゲンさんのお便り読んでた時に、
うん
まあ、ゲロ吐いたんで、
うん
まあ、なんか病気かなと思って、
うん、
うん、いやもうなんて言うんでしょうね、その最初言ったその本質、人間の本質的な部分っていうのを、
うん、
なんかねあんまり取り込みすぎると、
うん、
やっぱ人間最後ゲロ吐くんだなって思いましたね、
うん、
やっぱりこういい距離感みたいのをやっぱりちゃんと、いやもちろんね大人ですからね、ちゃんとそこら辺のその距離感とかはおのおので取れるんですけれど、
うん、
やっぱりこの人間のそのベース、
うん、
ベースの部分に触れた時僕は耐えられなかったんですよね、なんか、
うん、
うーん、でまあゲロ吐いちゃったんですけれど、
うん、
だから僕はちょっとマンゲーゲンさんも心配な部分もあるなと思います。ちょっと。
うん。
3回もいろんな速度で聞いてると、
うん、
なんかいつか、ポッドキャスト聞きながらゲロ吐かないか心配ですけどね、ちょっと。以上です。
はいはいはい。
はいはいはい。その本質に触れるっていう部分ですね。まあ本質っていう意味合いはちょっと違うんですけどね。
うん。
極論と言いますかね。
うん。うん
うん。そうそうそうそう。極論的に考えすぎると良くないってことですよ。
なんで？
ゲロ吐くからです。
よう極論ぶつけてくるけど。
いやいやいや、だって好きですから。
ゲロは吐かないですけどね僕は。
いやいやいやいやいや、もうそろそろ吐くかもしれない。いつ吐くか分かんないですよ。
いつ吐くか分かんないですよ。
いや本当に、
うん、
いや僕はもうだからなんだろう、全部ありじゃんって思ったわけですよね。うん、全部ありだと思った上でトーカッチだってことなんですよ。
うん。
まあ、これはもっとその、0.75 倍速にしていくと、
う
ん、善と悪も含めて、善も悪もトーカッチだってことになるわけですよ。極論。
うん。
ね、うん、なんか、おそらくみんな善が良くて、善が良くてって言ったら変ですけれど、善の方が上で悪の方が下みたいなね、
うん、
なんとなくニュアンス的にそう思われるじゃないですか、
うん、
なんとなくね、
うんうん、
まあ大体ね戦隊ものとか見ても大体正義のヒーロー勝つしね、
うんうん、
これも突き詰めていくと等価値になるんですよ、
うん、
けどそれは悪がいいとか悪は正しいとか良いとか言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
さっきのスノーマンとケプラーの話を思い出してくださいよ、
うん、
ね、もうスノーマンなんてみんなね今の子ですから、でまあそもそも若いしね、
うんうん、
若いのねこんな首痛いなんて言ってたら若いの羨ましいですわね、ほんとでまあ今時の子だからみんなスラッとしてね、でもう男前でね、でもう踊りもうまくてすごいですわ、うん、でまあケプラー対してケプラーもまあ一緒ですわ、みんな可愛くて若くてね、
うん、
ああもうでも そんなもうテレビを通してキャッキャやってるわけですよ。うん、羨ましいなって思ったら、妬んでるって思うじゃないですか。
うん、
この羨ましいっていう感情と、僕の、ちょっと難しいかな、スノーマンとケプラー羨ましい感情と僕の首が痛いの等価値なんですよ。わかるかな、万華鏡さん。今 0.75 倍速で聞いてる？だからこの世の犯罪と言われることも、ゴミ拾いすることも、極論で言うと等価値なんですよ。どちらが上とか下とかないんですよ。どちらが大きい小さいもないんですよ。遠い近いもないんですよ。等価値という感覚が生まれた時に人間はゲロを吐きます。はい、ジョーデン君はまだ、ジョーデン先生はまだ吐いてないですか、この事実に。
等価値って思ってないもん。
等価値とは思ってないんですね。
もしくは等価値って思わないようにしてるから。
いやいや、それはだから、それちゃんと距離置いてるじゃないですか。等価値と思わないようにしてるって。
もしくはね。
もしくはね。
基本的には思ってないから。
ああ、基本的には思ってないのね、
うん。
けど可能性感じた場合は思わないようにしたりしてるってことですか？節があるなって思ったとき。
基本的には思わないから。でもまあ、突き詰めたり煮詰めていくと。
ああ、そうですね。はい。
ちょっと嫌な予感するので。
いやいやいや、だから、してるやん、なんか。
だから基本しないよ。
おお。
で、たまにこういう話されるから。
おお。
こういう話されると。そうだね。たまにこういう話されるときは。
いや、だからちょっと、いや、例えばね、じゃあね、例えばね。
まあ、偏見で押し通すかな。
いや、偏見で押し通すとか言い出してるやん。
ゲボ吐きたくないから。
いや、ゲボ吐きたくない言い出してるやん、もう。
それ吐きたくない。い
や、例えば、人がやりたくない職業とか。
それが平成ってもんでしょ。
人がやりたくない職業とかやってる人とか見たりとか、まあ、ファンザ見たりとかしてるときとか、どっかで、なんかこう、なりたくないなとか、なんかそういう、羨ましいけどこうなりたくないなとか、やっぱりその、いいなって思うけど、リスクがでかいなとか、いろんな感情思うじゃないですか。等価値になってくると、ありがとうございますしか思わなくなるんですよ。感謝しかなくなるんですよ。まあ、ゲボ吐きますよね、大体ね。まあ、その時は吐かないですよ。その時は吐かないですけど、等価値を5個連続ぐらいで見ると人間ゲボ吐きますね。違う価値観であればあるほど余計ゲボ吐くかもしれないですね。でその時やっぱり日常っていうものが大切なんですよ。僕がね、僕がよく好きなね、もうごめんなさい、本当何度も喋って申し訳ない、カイジ漫画、カイジはカイジのライバルカズヤっていうのがいて、カズヤはとことん人をうわーって追い詰めて、等価値のとこまで煮詰めるんですよ。で、これが人間だと。これが本性だと。ね。人間なんて追い込めばみんな自分のことが一番可愛い。それは僕は人生の中でもあります。本当に追い込まれた時、最後は人のためじゃなくて自分のために動いてしまうという、この究極の煮詰めた等価値な価値観。これ、事実あります。けど、ああ、有名なところで言うと、男女間に友情は存在するのかっていうね、なんか一時期流行った 問いあるじゃないですか、
うん
うん、煮詰めりゃないんですよ、煮詰めてきゃ、
うん、
結局ね、うんうん、けど煮詰めない途中に男女の友情って僕はあると思うんですよ、
うん、
煮詰めすぎるからないっていう結論に至りますけれど、
うん、
程よく中火で炒めてる間に男女の友情なんて存在するし、人のためにっていう言葉だって存在するし、もっと言ったら地球のために、宇宙のためにっていう言葉だって、中火で煮詰めてりゃ存在する価値観なんですよ。
うん。
けど煮詰めすぎると、全部価値一緒なんですよ。
うん。
世界平和と、世界バイオテロ。
うん。
世界、自然保護とバイオテロ、
うん、
価値一緒なんですよ、
うん、
ゲロ吐きますよ、
うん、
でたまにゲロ吐きそうになる予感が来るときあるわけでしょ。
ないけどそうだね。
僕はこの人間病院っていう番組ね、僕はさっきもう全部やめようって思ったの、もう、
うん、
やめようんじゃなくて、もうやめないとわからないって思ったの、
うん、
もう今何がもういろんなこと考えすぎてもうわからないってなっちゃった時にですらゲロ、トイレにうずくまってゲロ吐きながら、あー俺もう無理だって俺体力ないもん弱いもんって思いながら、まあ、人間病院だけはやるかって思ってたんだわ。
うん。
それは、なぜなら、全部喋っていいから。
うん。
まあ、トーカッチの話もしていいし、偽善の話もしていいし、悪の話もしていいしっていうね。
うん。
全部喋っていいから人間病院は続けれるなって思ったわけ、
うん、
だから結局全部喋れるからやれるなって思ったんですよ、
うん
うん、けどさっきの話じゃないですけれど基本的にまあ分かりやすい例で言うと男女の友情はあるかみたいな話になった時に、
うん、
まああるよっていう話とないよっていう話が、まあ、二つあるわけじゃないですか。
うん。
で、その間もあるし、うん。まあ、もっと言ったら極論的な、両極端な意見もあるだろうし、っていうことを、まあ、基本的に全部喋らせてもらえるのが人間病院だなと思ったの。で、
うん。
まあ、これは喋り続けれるなと思ったわけですけれど、まあ、けど、ゲロは止まらないですよね。
うん、
ゲロは止まらんかったね、うん、でどうやってそれを乗り越えたかっていうと、
うん、
まあトーカッチを一体やめたよね。
うん、
うん、
やめれんだ
やっぱり、やめないとゲロが出続けるから
やめれるもんなんだ。
やめれる、やめれる、だってやめれるよ。いや、そのやめれるに決まってるじゃん。大人なんだから。
うん。
大人なんだから、そんな、もう、そのまま、そのままでいたら、俺もう、ヤフーニュース見て、全部苦しくなっちゃうよ、もう。うん、もう、ツイッターのタイムライン、全部苦しくなっちゃうよ、そのままだったら。
うん。
トーカッチだって思ったら。
うん。
うん、ちゃんと今もうあれだよ、こいつらクズだなって思いながら悪いニュース見てるもん、
うん、
悪いニュースにはこいつら悪いやつだなっつってニュース見てるよ今は、うん、でもうスノーマンとケプラー見て恵まれててよかったなっつって見てるね、うん、
うんうんうん、
そうするとゲロ止まるよね、うん、だから本当は僕はそう子が 根本なんだと思うんだけれど、やっぱりそこにいろんなオリジナルのそれぞれの価値観を上乗せしてっていうことによって、なんとなくバランスが取れてるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり、なんでしょうね。まあ、最近あのね、梅津和夫の漂流教室読み返してるんで余計思うんですけれど、小学校ごとタイムスリップしちゃう話なんですけれど、そこの主人公の学校の小学校5、6年生たちがどんだけたくましいんだぐらい生き抜く能力がすごいんですよ。一番すごかったシーン、育てた苗を守るんだっつって、雨が降ってきた雪崩みたいなやつを私の体で止めるっつって、なんか門の手すりに捕まって自分でせき止めようとして、もう無理だっつって腕ちぎれて吹っ飛んでましたからね。
あらら、
腕ちぎれるまで手すり持てます
ねえ。
ねえ。いや、その気合の入った小学校5、6年生の話でね。はい。まあ、ドラマ版では窪塚が主役でしたけれど、はい。あれ見てでも思うんですけど、やっぱり基本生き抜くのって大変なんですよ。普通にサバイバル的に生きていくのってすっげえ大変なんですけれど、まあ僕らはいろいろ運が良くて日本っていう国に生まれて、どちらかというとサバイバル的な要素がない世界でね、生きてて、まあその代わり、まあ逆になんかストレスというか、なんかいろんな価値観を、なんか植え付けられちゃう苦しさ、精神的な苦しさみたいなのはあるし、サバイバルしてる人より辛い状況ではあるのかなと。まあそういうのも、まあそういうふうに考えれば統括なのかななんて思いますけれど、だからやっぱそういうその現実っていう本質ベースっていうものにあんまり触れすぎると、基本、いや、だから僕は理想を言うとですよ、その統括の世界の中でゲロ吐かない人間になりたいんですけれど、まあ相当強くならないとダメですからね、そのためには。まあ無理と言っても過言でないでしょうね。ってなるとやっぱり僕はまたいろんなものに、まあ、時として優劣をつけたり、はい、差別したりして、まあ、ゲロを止めているっていう状態ですかね。はい。だからそういう風にちゃんとみんなオートマティックにちゃんと大人としてできて生きてけてるのに、不意に人間病院一回聞くならまだしも、3回も4回も聞いてると、あれ、ひょっとしてこの世は統括なんじゃないか、うわっつってカニカマがそのまま出てくるかもしれないから、気をつけた方がいいですよ、本当に。
なるほど。
シーフードヌードルのカニカマみたいなやつがそのまま出てくるかもしれないんで、唐揚げ弁当とシーフーヌードルを一緒に食うとね、まあ多分ね、その前に飲んだバファリンで胃が荒れてたと思うんですけれど、まあちょっとその時はね、えっとか言いながらね、もうやだ、もう俺は無理だとか言ってましたね、バイト中に。
そうか。
はい。もうなんか普通にコンビニのアルバイトして、こういう関係を2まで抑えたいとか言ってた、ゲロ吐きながらね。昼勤にしたいとか言って、ゲロ吐いてましたね。
そっか。
はい。 休憩終わりましたーっつって戻ってったけどね、うん、その後切り替えて、
うんうん、はい、
何病ですかね。
とりあえず万華鏡さんは、
はい、
300回以上やってるこの人間病院で、はい、未だにって言い方は変ですけど、
400回以上、400回以上やってました。2回
聞いたり、その速度変えて聞いたりっていうことができてるんですね。
ああ、そうですね。逆に言うと、はい、まあ逆に言うとね。
でこれがね、はいはいはい、徳松君のさっきの話で言うと、
ああ、すみません。
用いると、
はい。
煮詰めたような聞き方をしてたら、
ああ、なるほどね。自分にね、うん。
人間病院第12回ぐらいでゲボ吐いてると思うんですよ。
いやいや。12回の時はまだそんなになんか。
もはやもう300回以上やってますから。
なんかミュージックステーション見てる時になんか姉が隣から歌ってくるとかそんな話しかしてなかったけどね。
でその上で300回以上やってるにもかかわらず、それでもそういう聞き方未だできてるっていうのは。
ああ、はいはい。
多分大丈夫なんですよ。
あ、大丈夫なんだ。
多分人間病院1000回。
はいはいはい、
やった時もそういう聞き方しても多分大丈夫っす。
あ、本当ですか。
うん、大丈夫っすね。
ちゃんと芸吐かないと、
うん、
なるほど。仮に統括だと感じてしまったとしても、
うん、
っていうかすでにもう感じていたとしても、
うん、
芸吐かないと、うん、
うん、大丈夫じゃないですかね。
まあなんか大丈夫そうですしね、強そうですしね、
うん、
僕は弱いですよ、はい、
もっとだからそれとは別に、
うん、
もっといろんなラジオポッドキャストってあるじゃないですか。
まあそれはもちろんありますね、うん、もう今
いやそれ何回も聞いてくれるのはありがたいですけど、
うん、
その何回も聞いてるその1回以上の部分、
はいはいはいはい、
他に当てても有意義なのになとか。
いや、なんでだよ。いや、いいじゃねえよ。
いや、全然いいっすよ。ありがたいです。全然。
いやいや、だそれは僕らが一回で分かりづらいっていうせいもあるんですよ。
そうそうそうそう。はい、そういうのもあるから。
はいはいはい、あ、まあまあ、有意義とも考えれますね、それは。
だから、万華鏡さんは大丈夫だし。
あ、万華鏡さんはだ。あ、僕がずっと50分間病んでただけだったってことですか。
でそのまあ大丈夫っていうのは下坊の件ですけど、
ああ下坊の件ね、はい、
うん、まあ聞き方に関してはやっぱりちょっとそうですね、
うん、
他にもあんのになっていう、
ああそうですか、思います
っていうのはまあうん、まあそれはね個人の自由なので、
ああそうなんですね、
別に全然。
じゃあまあ病気ではないってことですね。
病気じゃないっすね。
あ、病気じゃない。
変な風になってないですし。
まあまあね、そもそもね、僕らからしたらこんな嬉しい話ないわけですからね。
だから速度変えて聞いたりしてたらちょっと気持ち悪くなってきましたって、そういうのならね。あ、それはってなりますけど。
いやだから中にはいると思うんですよ。
うん。ちょっと余裕を感じますね。
まあまあまあまあ、うん、よくね、まあ人間病院はまだ分かりづらいですけど、もう今全く更新してないですけど、デストロイラジオは本当よく言われてましたからね、なんか吐き気がしたっていう、
うんうんうん、
はい、よく言われてたんで、うん、人間病院はね、ちょっと気づかないうちにみたいなとこがあるんで、
うん、
別に僕人間病院聞いててゲボ吐いたわけじゃないんでね、うん、
うん。
けど、こういう話を煮詰めてくのは本当に怖いなと思ってね。いや、やっぱ今でもね、やっぱり世界中でね、戦争してるわけじゃないですか。ね、まあニュースとかね、何気ないニュースばっか まあ、いいニュースもあれば悪いニュースもありますけれどね。なんかそういう、なんか基本的にそういうむごいベースの中に生きてるっていうことはね、あんまり普段意識しずに生きてるんですけれど、なんか全部トーカチになった時になんかこう全部こう全部フラットに感じた時になんかこう自分の立ち位置がむしろはっきりするというかね。
まあ結局その今回徳松君の病気になるわけですけど
、はい、まあまあほらもうそれはどんと濃いですよ、はい。
まあ、人間病院的にまあ処方箋をちょっと出しますと、まあその思考とかそういう考えとか、そういうものはまあ例えば料理に例えるとね、思考っていう言葉、思考というものはクッキングなんですよ。
なるほど。
最終的には出来上がる料理があるんですよ。
なるほど。いろいろ混ぜてね、
いろいろ混ぜて調味料混ぜて何やらして
さしすせそ混ぜてね、
で思考料理料理が下手な人が、ねよくわからんレシピ、はいはいはい、レシピを見てないのに、
はいはいはい、
ね自分なりにこうすれば美味しいんじゃないかつって、いろんなものを混ぜ混ぜして炒めたり煮たり蒸したりして、で最終的に出来上がってまずい料理を食べて、ゲボ吐いてみたいな。
じゃあそれはゲボ吐くわな。
それは吐くよね。
それは吐くわなんか。
で生地料理をやっているから、生地思考しているから、できるはできるんですよ料理が美味しいかまずいか別として。
でそこで、
で生地料理ができちゃうからどんどん作っていくと、でどんどん作っていくと、全部同じ味になるんですよ。
あ、なるほどね。はいはいはい、
で全部同じ、全部同じ、全部まずい料理を食べて、ギボ入ってるんですよね。
なるほどね。
うん、
僕はツナマヨ丼食い続けてゲボ吐いた時と一緒ですね、なんか、なるほどね。
なんか料理がまあ下手なんじゃないか説。
ああなるほどね。
うん、
だからねもういっそのことね、あれ鍋どこだっけうちってとか言ってね、料理しなきゃよかったんですけどね。鍋の場所は分かってるんですよ、調味料の場所もね、素材の場所も。料理の仕方知らないんですよね。
いやそれは、まあ、勉強するしかないのか分かんないですけど、まあそうですね、まあでも料理が好きそうですから、
まあいやどう、まあ好きなんですかね、
なのかな、
どうでしょうね、なのかな、
でもまあそうですね、美味しい風にこうクッキングしないと、まあまずい料理食べるのは自分ですから、
まあそうですね、芸博の僕ですからね。
そうですね。
いや本当にね、もういろんないろんな素材入れちゃうから、あれ入れなきゃよかったね。
そうですね。
スノーマンとケプラーだけで美味しい料理作ればよかった。ガリガリガリクソン混ぜたらなんかまずくなった。
これ病名としては、
はいはい、いやガリガリガリクソンに謝らせて今、俺あのエンタの神様とかを見てなかったから、はい、
病名としてはですね、
はいはい、すみません、
余裕がなさすぎて、
全
部自分の話ばっか病っすね。
いやそれはそれさっきのは料理関係ないじゃないですか、今回の今回の回の話じゃないですか、ね、
今回の回というか
今回の波形の話じゃないですか、
まあ、最近という言葉でくくってしますしまいますけど、
ああそうですか、
そうですね、思い返すと徳松君余裕ないなって時はそうなってますね。まあ人間そういうもんですから、
まあそういうもんですね、
ま
あ、別にそんなことないとも思わないですしね、まあ余裕があった時なんてないですしね、
まあ、余裕がないと自分以外見れないですからね。
まあそうですね、
そういうもんですからね。
やけどこれはまあ難しいとこですね。余裕がないもんで僕はね。
そうそう。
なんか余裕があるとね、なんか
でヘルニアに併発してそういう病気になってるんじゃないですかね。
いやまあけどそうですね、もう本当にね、もうちょっと全部一回フラットにしたいなと思ってね、ちょっともう全部もう全部やめようって思いましたから、そうしないとなんかちょっと見えないというか、まあ余裕がね。いやけどね、これ聞いてて別に何もみんな思ってないと思いますけれど、別にそんなに追い詰められてるわけでもないんですよね。これがまた僕のなんかややこしいとこですけどね。余裕がないだけでね、そんなに煮詰まってるわけでもないんですけどね。だから切り替えるときは切り替えれるんですけれど、僕の中での限界のストレス値がみんなよりちょっと低いっていうだけで、僕のストレス値の限界ではあるんですけれど、なかなか余裕があるからね、なんかそこの価値観の会話が合わないというかね、もっと頑張ればいいじゃんとしか思われないというかね、まあちょっと休んだ方がいいですかね、ちょっと。
はい。
いや休んでいいですかね、ちょっと。
よく言う言葉としては休むのも仕事って言うじゃないですか。
まあそうですね。
まあ別に筋トレも同じでさ、なんか超回復とか言うじゃん。
まあまあまあまあまあ、
休んでこその超回復ですから、あれって。
まあ確かに、ね、重野五郎もなんか鍛えた後、鶴千羽折ってましたから。
筋肉壊した後にまた壊したら壊れっぱなしですからね。
まあそうですね。
そういうもんですよ。
ちょっと休ませてもらおうかな、ちょっと。
本当にその辺はコントロールしてほしいもんですな。
まあそうですね、
大人ですから。
いやそうなんですよ。
コントロールできないのは子供というのならばね。
いやだから別に僕もコントロールはね、ちゃんと人並みにできると思ってたんですけどね、まあちょっとできないですね。まあちょっと休もうかな、ちょっと。まあとにかく万華鏡さんたくさんね、聞いてくださるのは本当嬉しいなと思ってますので、まあ、あんまりね、等価値のことはあまり考えずにですね、はい、これからも、
考えてねえよ、
万華鏡さんは。はい、もうこの世のね、すべては等価値ですが、はい、まあ、万華鏡さんなりのね、価値観でこれから聞いていただきたいなと
思いますので。等価値とか。そんなまずい料理作るからゲバー君。
いやだからそう、等価値じゃないからね。いや本当にタバコのポイ捨てダメですからね。
美味しい料理を作れるようになりなさい。
まあそうですね。
自分が美味しいと思えるね。それでいいんですから。
まあだからそこはまた。難しいですけどね。
難しいけど、自分が美味しいと思える料理っていうのは作れたりするっしょ。見た目汚くてもさ。
いやー、だから僕案外こういう料理好きじゃないですか。ゲロ吐くの。それだからね。だからその、なぜゲロ吐くかってことなんですよね。だから、本当の人だったらもっと後に吐くと思うんですよね。
余裕がないからじゃん。
いや、僕、じゃ僕だから、その、これね、言葉として不思議なんですけど、僕余裕あるんですよ。
心配させる咳をするな。
いやいやいやいや。けど、常連君も僕をいつも見て思いません？なんか。余裕はあるように、余裕はあるじゃんって思いません？
思わないよ。
あ、思わないですか？
うん。思う部分もあるよ。いや、部分的な部分かな。
だからなんか、なんか本当に、なんか世の中って本当に病んでる人とかいるじゃないですか。
うん。
僕とそれが何が違うのか、よくわからないんですけれど。
だからスペースがあるんじゃない？
スペースじゃないんだよな。なんか決めてるから、なんか引き返せれるって感じなんだよな。
だからそこのスペースを確保してんだよ、多分。
ああ、そっか、それもスペースなんだ。スペースは、けど、なんか、ほんと、鬱陶しいかもしれないけど、なんかね、スペースは全部使ってんだよな。なんか、その、やめれるだけで。なんか、余裕、というかなんか、引き返せれるだけで、スペースは余ってはないんだけど、なんかこう、ゴミ箱に捨てれるというか、そんな感じですかね。
そうですね。
ええー。ということで、また次回よろしくお願いします。
え、休まんの？
あ、いや、わからん。わからん。
宣言しちゃうと楽なのに。
いや、別に人間病は続けれるもん。
まあね、
一番続けやすいですよ。
何
喋ってもいいからね。
い
や、何何嫌なの？嫌なの？
全然いいよって感じじゃないじゃん。だって。
いやけどね、もう、
まあ、休んでほしいっていうのはあるよね。
けどね、
本人じゃないから分かんないけど。
本当に立て直したいって考えるんだったら、まあもう本当、1ヶ月、2ヶ月とかそういう次元の問題じゃないからね。まあ2年はかかるね。
まあそら何年かかってもっていうのは僕は大丈夫ですけど。
ああ、そうですか。さすがですね。まあ実際この番組。
だって喋るだけじゃん。
2年ぐらい休んでたことあったしね。
大丈夫だったでしょ。
そうですか。まあ大丈夫でしたけど、まあまあまあ、いやけど、よう再開したなとは思ってますけど。
喋るだけじゃん。
いや、喋るだけですけど、いや、すごいなとは思いますけどね。いや、その喋るだけのことをね、この、3回も聞いてらっしゃる方がこのように一人いるっていうのがすごいですね。まあまあまあまあ、
まあ、休んでほしいですね僕は。
まあさ、まあ少なくともちょっと首だけは直したいかな。
いやー、まあそこ一番重要でしょう。
いやー、まあそうだね、ちょっとそこは一回直そうかな。はい、ということでまた次いつになるか分かりませんが、はい、更新したいなと思いますんで、はい、2年後になるかもしれませんが、はい、
ちょっと濁す感じでいくんだ。それはそれでありだと思いますよ。
いやいや、別に思わせぶりな感じじゃなくて、ね、
いやいや、なんかそれわかんないよ。濁すっていうテク使って楽になるならそれも全然使ってい
い。ああ、そう。いやいや、別に使いたくはないけど、濁すなんて。
なんちゅうのかな。あ、本当に直したいんだなと思うし。
別に直したくもないしね。直したいよ。直したいけれど、なんていうのかな。わかんないけど。余裕がないから。
そう。余裕がないとね、すべてにわがままにもなるし。
余裕がないので、2年後にお会いしましょう。
人の話聞かんし。
はい、いや、だって、いや、もう喋ってないと。
聞かんじゃない、危険か。
いや、危険。これは本当に首のせい。今回に関しては精神的なのじゃなくて、本当に喋、うん、んないと膝ついちゃうから、本当に、うんうん。ということで、またいつかお会いしましょう。それではまた次回。さよなら。
診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。
日本一陽気の製材は実意を胸となし、一致に病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、一致に売薬症たる責任を尽くし果たさぬ、そのため進化種と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちにおいちにの薬を買いなさい。